劉邦広場。イラストや文芸、市内の写真、サークルなどの紹介、我が家のプチ自慢などの投稿を募集しています。詳細は市公式ホームページから劉邦投稿記事募集で検索。7月のイベントカレンダー。各イベントの詳細は直接お問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により中止となることがあります。スポーツ。問い合わせ。ニューライフアリーナ龍ヶ崎。電話 0297-64-8674。サブアリーナの利用は、月、木、土曜日は、卓球、バスケ、バドミントン。火、金、日曜日は、卓球、バスケ、ボルダリングです。なお、スポーツカレンダー最新版は、アリーナホームページをご覧ください。1日、2日、県南中学校総合体育大会、剣道、アリーナ。1日、2日、県南中学校総合体育大会、野球、スタジアム。9日、県南選抜大会予選、野球、スタジアム。13日、アストロブレーブス対オリックスバファローズ、スタジアム。16、17日、茨城県卓球選手権ジュニアの部、県全日本卓球選手権ジュニアの部県南地区予選会アリーナ。16日、龍ヶ崎市陸上協会競技会フィールド。17日、関東サッカーリーグ琉球大ドラゴンズ龍ヶ崎対栃木シティフットボールクラブフィールド。18日、第62回近隣インディアカ大会アリーナ。18日、ルートイン BC リーグ公式戦茨城アストロプラネッツ対栃木ゴールデンブレーブス、スタジアム。21から23日、県南中学校総合体育大会、スタジアム。23日、県内外大会バウンドテニスアリーナ。23日、琉球大陸上競技会フィールド。24日、第16回龍ヶ崎オープン卓球大会アリーナ。24日、関東大学サッカーフィールド。25から28日、アールズカップサマーサッカーフィールド。30日、全日本ジュニア県予選バドミントンアリーナ。30、31日、琉球大陸上競技会フィールド。31日、県南中学校体育連盟卓球専門部強化練習会個人の部アリーナ。市のイベント。3日、マインバザールにぎわい広場。問い合わせ商工観光課。9日、タツノコマルシェ33館隣。問い合わせまちづくり文化財団。電話 0297-62-2227。 17日、日曜朝市にぎわい広場。問い合わせ農業政策課。ゆったり感であったまろう、イベント湯実施中。聖火夏の香り風呂。7月1日から4日、スカイミントの湯。7月26日。問い合わせゆったり感。電話 0297-60-1126。 街角カメラマン。市内の風景や出来事などの写真投稿を募集中。 龍ヶ崎にコウノトリが。野鳥カメラマンさんからの投稿。ゴールデンウィーク後半、我が家の周辺の水田にコウノトリが飛来しているのを発見しました。よく観察すると、両足に足輪と背中に発信機が取り付けられていました。千葉県野田市のコウノトリの里に連絡したところ、足輪の色から昨年放鳥された1歳のメスのリンと名付けられたコウノトリだと分かりました。今後も刺激しないように慎重に観察していきたいと思います。紙面には水田で餌をついばむコウノトリや、大きく羽を広げて飛んでいるコウノトリの写真が3枚掲載されています。龍鳳文芸図書館川柳入門講座。三回打ち、不要不急の道を行く。本性静光。 CT スキャン、薬いらぬと言っている。太田喜子。はつらつ俳句会。実りたをかすめて行きし白書かな。深沢美智子。朝どくる180度真珠光。沼尻育子。龍ヶ崎短歌会。幼よりひ弱な我も守られて86歳感謝していく。大塚澄子。改めて知る他がために鐘は鳴る。死者への祈り、そして聖者へ。小島智代。タツノコ産直市場、旬の一押しお野菜。6月から7月のおすすめ。トウモロコシ、プレミアムスイート、お日様コーンなど順次販売予定。枝豆、スイカ、ブルーベリー、メロン。注目野菜、きゅうり。止まらない美味しさ、たたききゅうりの塩昆布和え。すりこぎごぼうなどで叩いて食べやすい大きさにしたきゅうりを、塩昆布と少しのごま油で和えるだけでできる簡単料理。白ごまや梅肉、鷹の爪などでアレンジしたら、味のバリエーションも楽しめるきゅうりの無限レシピです。この夏はボリュームたっぷりの直売所のきゅうりを無限に食べてみては。天候などにより販売時期が前後することがあります。営業時間、午前10時から午後6時。定休日、毎週月火曜日、年末年始。問い合わせ、農産物等直売所、タツノコ産直市場。電話 0297-62-0715。インスタグラムの二次元コードが掲載されています。龍鳳クイズ5月号クイズ当選者。応募総数120人、正解者117人。正解は風香る。抽選の結果、図書カードとゆったり館優待券は、石塚明子さん、大内清光さん、加藤美恵さん、桜井義行さん、高野和子さん、滝沢幸恵さん、竹内瑞希さん、早見健一さん、森田中尾さん、山本健二さんが当選しました。おめでとうございます。発送は6月下旬の予定。広報ボランティアレポート。慣山台ひなっこ協議会、歩く歴史散歩に参加しました。5月12日に行われた恒例の歴史散歩で、牛久沼水辺公園周辺から排水機場周辺を、歴史民俗資料館学芸員の湯原さんの詳しい資料と説明を受けながら歩きました。最初に牛久沼水辺公園で、戦国時代の牛久沼周辺の領地境目、軍事境界線、 をめぐる争奪戦の説明を聞き、初崎城、牛久城、東林寺城、安宅城、若芝城が牛久沼を囲むようにあった理由が理解できました。牛久沼の流入線側と流出線側の村の間で耕作用の水争いが絶えなかったとのこと。その解決のために古八軒堀や新八軒堀が掘られ、堰を設けて村中で水番監視員を置いていたとか、これらの不審での不正が争いの種になったり、長期にわたるさまざまな出入り争いがあったりなどの説明は、歴史の一端が分かって面白かったです。次に新八軒堀に沿う道を歩き、常磐線沿いにある結界口の跡と要石の碑を見ました。小貝川はたびたび水害を起こしてきたので、再び水害を起こさないようにとの由来が彫られています。災害は忘れた頃にやってくると言いますが、そのようなことがないようにと改めて思いました。その後、小貝川堤防を歩いて、市指定文化財の十一面観音がある慈眼院により、牛久沼排水機場の水門をめぐって帰路に着きました。この水門は、利根小貝川の水位が上がると牛久沼への逆流を防ぐために閉じ、牛久沼が警戒水位を超えると小貝川に排水するポンプ場です。鉄の塊のような水門は安心感を与えてくれます。約 2.5 時間、約8500歩の行程でしたが、訪れたことがなかったところなので面白かったです。広報ボランティア増田。紙面には小貝川堤防を歩く参加者と結界口の跡の碑の写真が掲載されています。ここまでの担当は大橋でした。